ローマ信徒への手紙の15章の4節から6節という短い箇所にしてあります。ここの短い箇所はですね、聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持つというふうに、ここでですね、その忍耐と慰めと、そして希望ということがあります。これらは深く結びついているということなんですね。今日のこのローマ書の15章のところも、最後の部分に近づいておるわけですね。15章の4から6までのそのところでですね、こういうふうに忍耐と慰め、希望という3つが結びつけられているというところを特に見てみたいわけですね。それともう一つの点が後半のところに、あるわけですね。で、ここでですね、この言葉っていうのはそういうふうに、とても訳語によって、イメージが変わってきますね。当然慰めという言葉ですね、これは日本語の漢字と元の意味する内容はかなり違っておるわけなんですね。それでどうしてもこういうところはですね、訳から訳語だけ日本語に訳されたもの、慰めという言葉と元のギリシャ語とが当然意味が違ってくるわけですね。でそれで日本語でこうだと思って考えたら本来の意味から当然こうずれてくるわけです。こういう非常に重要な言葉についてはだからそういう意味で元の言葉の意味を知る必要があるわけです。で、これはですね、パラクレーシスという言葉なんですね。で、パラっていうのはそばなわけです。パラクレーシス。パラっていう言葉とクレーシスかなっていうですね。で、パラはなんとかのそばにある。クレーシスはこれもともと枯れようという言葉で、呼ぶとか叫ぶというパラクレーシスという言葉ですね。だからそばで呼ぶ叫ぶとかいう、本来そういうニュアンスを持った言葉なんです。そういうところからですね、これをそばで優しく言う、弱っている人に言うということで慰めるという意味を使われるんですけれども、むしろ本来のことをこのそばで言うっていうことはですね、励ますっていう強いニュアンスがあるわけです。励ます、ないしは勇気づける。ですから英語訳では多くの英語訳がエンカリッチメントと訳しているんですね。こういうことは今までに何度か触れたことなんですけども、カレッジっていうのは勇気っていうことは、これは多くの人は知ってると思いますね。エンカレッジ、エンは中ですね。カレッジ、勇気を吹き込む、エンカレッジメント、勇気づける、励ます。そういうニュアンスを持ったことはですね、エンカレッジ。慰めるって言うたらなんとなくですね、弱い感じのことも多いわけです。日本語で気慰めに使うとかですね、一時の気休め、そういうふうな感じもこの慰めっていうことですね。ちょっと簡単なことにもよく使うことがあります。別に力を与えられたりはしないということですね。そういうふうに一時的なもの、そういう感じがしますか。この本来エンカレッジって勇気づけるということ、励ますっていう全身的な意味合いを持っているわけです。 まあ、そういったものとしてですね、覚えておく必要があります。それで、このもう一つの忍耐ということもですね、これは日本語ではこの忍耐という言葉はあんまりこうですね、良いイメージで受け取られてこなかったところがあるんですね。仕方がないっていう意味をこう一緒になってあると、もう忍耐しないといけないと言ったら、もうどうすることもできなくてももう忍耐だ、要するに我慢っていう感じでですね、受けてることも多かったと思います。忍耐するしかない、我慢するしかないと、けれどもこの本来のギリシャ語はここの場合も、これも前から何度か言ってきたことですね、ヒポモネというんですね。ヒポっていうのは何々した、英語のアンダーという意味ですね。ヒポモネ、モネは目ね、ヒポ目の、本来は目のです。とどまる。ですから何かの下にとどまるっていう状態です。で、これをまあ聖書的に用いた場合はですね、何かの下にとどまる。神様の下にやっぱずっととどまり続けると。そういう意味合いをこう持ってくるわけですね。神様が必ず良きに変えてくださるという、そういう信頼を持って、そして神様のもとにとどまる。ヒポモネ。だから単なる我慢ではないわけですね。そういう意味でこの忍耐という言葉自体がですね、ある種の希望という言葉を中にも含んでいるところがあるわけですね、ニュアンスを。で、まあ、そういうことでこの聖書から忍耐とですね、神の働きを待ちつつそこでとどまり続け、そして励まし、勇気を学ぶ、勇気を与えられるという意味合いがありますが、勇気を与えられて、そして希望につながると。で、さらにそのところ5節で、その忍耐と慰め、ある励まし、勇気づけの源である、元である神。神がそのような励ましを与え、忍耐を与える。まあ、そういうことですから、当然今言ったように、単なる我慢ではないわけなんですね。で、これが神様を知ってる人と知らない人との大きな違いになってくるということですね。このような意味での忍耐、希望持ちの忍耐というのは非常に大きな厳しい迫害、大きな規模でなされるようなこと、大きな試練にもそれこそ耐えてですね、希望を持ちつつ耐えて、それで命をそれで置いていく、死んでいくという人すらおるぐらいです。そういう意味でこの希望と励まし、力づけっていうのは非常な程度まで、高みにまでこう引き上げられる。いわゆるこの殉教、殉教者っていうのはまさにそうなんですね。ものすごい苦しみ、殺されるまでにも散々拷問されたりする。私らもそういうとても耐えられないと思うようなことをですね、まあ、こういう冬の寒かの氷の張ったようなところに投げ込まれて、また引き荒れて、また投げ込むというようなことを、津和野で前にも言ったように、島根県の津和野の方では、今もその跡が残されて遺跡になっておりますが、そういうふうなことを、ですね、ちょっと考えてみたら、本当にゾッとするようなことですよね。まあ、そういうことをもうまさにこのですね、この忍耐と励ましの神にしっかり結びついていったら、そんなレベルまで達するということです。高いレベルの。そういう意味でですね、その人間がですね、勇気を持ちなさいとかですね、しっかり希望を持ちなさいと、人間がどんなに励ましたって言ったって、そのような命がかかっているようなことは決してできないことです。 います。そういう意味で、この簡単なようなことで非常に、まあ、高いレベルまでここのところは導かれていく人が歴史的にたくさんおったわけです。で、そのような特別な状態でなくても、このですね、あそこの額ですね、命を光を得る、私に従ってこのも命の光を、これを持ってきてくれた人が今非常な苦しい事態に今あるわけなんですね。水曜日のここではない、前に別のところでしてた時に1年ぐらい参加してた教会の方ですが、まあ、心臓の、まあ、重篤な状況になって、もう2ヶ月以上もですね ICU によってですね、一度手術したけど、また別のところ大事なことが分かって、またもう一回切り開いて心臓に穴が開いてたということで、人工心肺を使ってもう死ぬかどうかというところを来て、そしてまあ気管切開までしてということで、身動きならない状態なんですね。それで、物も全く分からない、口を一生懸命預けても、で、精神的にしっかりされておるんですけど、残念なことにどうしても分からない、水野源三さんのような瞬きなんていうことはとても慣れてない場合はできないんですね。いらして水野さんの場合は内臓が別に病気じゃなかったわけです。だからゆったりして繰り返したら慣れていったんですけど、自分の体もめちゃくちゃになって、2回も鋭い刃物で切りつけたような感じですね。切り裂いたようになっているわけですので、そういう場合には、まあ、どうしても瞬きも普通の意味で瞬きもするから、とてもですね、まあ、忍耐が続かないということのようです。まあ、そういう非常に苦しい状態の中で、さらにまたちょっと一段落したと思ったら、もう猛烈な薬疹アレルギーのことが出て、真っ赤になっているということで、それでもですねご主人からと電話があったのですけども、私の聖書の話ですね、それの録音を MP3 のあれも買ってるんです、みんな。それをそんな状態でも聞きたいと言われたとかいうことで、持って行ったそうですね。それで、まあ、私も本来、肉親家族だけしか入れないというと、特にですねご主人のことで言って、お前をしてきたわけなんですけども、まあ、そういう状態でもですね神様に対する思いをしっかり持ってるというのが分かりました。まあ、生きるか死ぬかですね、文字通り非常な苦しみによって身動きならないわけです。こういうまで、ほんで鼻からいい息を注ぐと、それほどになってもう半分ぐらい死んどったぐらいになって、2ヶ月も以上だというんですね。でもそういうことまさにですね、このような忍耐と励ましの神によって支えられているという、そして希望を持っているということなんです。そのご主人がですね、これは後から分かったんだけど、私の高校時代の同級生だったということも分かってですね、まあ、そういうことで、その同級生のお父さんがあれを書いて、書家ですね、眉山会館の上の看板の眉山会館に、まあ、もうお父さん書いたらしいんですけどね、まあ、いつもこういうふうに見てるものをですね、私真正面だからいつもこれを見てる、非常に大事な言葉なんですね。まあ、そういうこともあったので、まあ、特に心にかかって、思ったわけなんですが、まあ、そういうふうにこの希望とか忍耐とか神様の励ましっていうことは最後までそういうふうにですね、続くということなんです。で、何が支えてるか、それは本当に人間的な励ましではないということですね。まあ、そういうふうに、現在でもですね、特別な殉教の時代でなくても、私たちがただ知らないだけでですね、たくさんの人たちが神様とキリストを信じてですね、そういうふうに不思議な力を与えられて、そして、まあ、生きるか死ぬかという瀬戸際まで行っているけれども、やはりこの希望を続けてこの世を去っていったとですね、去っていったという方々もたくさん、今もそのような方々おるわけですね。我々はこうして、まあ、元気に一応ですね、こうして来られておるということの傍らでは、たくさんのそういう病院では今もそういう非常な苦しみを、ダメでもその信仰がなかったら、そういったもう本当に絶望的な状態になると思いますね。 まあ、これをもう聞いて、スカイプも参加している、まあ、あの大学病院での桂さんなんかのようにですね、本当に寝たきりの方々もたくさんおる。でそれでまさに神様からの励まし、支え、忍耐と励ましを持って、そして希望を持ってですねおられるということを、私たちもこういった中で、現実に、まあ、私たちも感じておるところなんですね。そういう方々によってこの集会も一緒に組み込まれているわけなんですね。そういうことでありますので、現在 の、 あの東北大震災のようなですね、そういう状態、非常に苦しい状態、いろんな意味でですね、だけど健康はあるという方々もおるんですね。だけどさっきの希望が全くないから、もらったたくさんの保証金やら、いろんな寄付金をですね、パチンコみたいにも使ってしまったり、お酒に使ってしまっている人もたくさんおると。まあ、テレビではそういうマイナスの側面はあんまり言わないけれどもですね、それはまさにこういったですね、この神様と結びつくということを全く知らなかったら、将来の希望なかったらですね、普通にもでももうそうなってくるわけですね。だけどこういうですね、たとえ将来の希望、今言ったの重い病気とかですね、もう寝たきりで回復の見込みはない、普通の意味では希望ないわけです。仕事ができるとか結婚とか家庭を持つと一切に希望ない。だけれどもそれでも不思議な希望があるというんです。そういう類の希望を与えられたらですね、あのような東北のような、あるいは福島のような方々も全然違ったふうに支えられるということは確かなことなんですね。そういう意味で、こういう聖書的な世界が日本人には知られていない、ほとんど。ああいうふうな NHK でも何でも、みんな人間的な励ましなんです。でも励まされて喜んでると言っても、その次の日どんな心になっているか、それはテレビでは放映されないだけのことです。決してそんなに続くもんじゃないですね。まあ、そういうふうに、このような問題はですね、このようなことは非常にこの私たちにとって大事なことなんですね。本当の忍耐。神様を待ち続けて耐え忍んで、しかもそれを力を与えられるという、そして希望もある。信仰と希望と神様からの愛は永遠だと、そういう意味での希望はずっと続くということなんですね。今言った方も少し前までは元気いっぱいだったような方で、ご主人さんがですね、病気で、まあ、ちょっとこう非常に、重い病気にもなられて手術もしたというんで、私も祈ってくださいということを、少し前に、数年前に言われたことがあったぐらいですね。本当に誰がそのように突然なるか、これも私たちが選び取ることはできないんですね。これも私自身もそうなんですけども、そういう意味で今よく言われる一日一日をですね、本当にそういう手足も動く、目も見える、あるいはどこそこ行ける、食事もできるというようなことは、とっても本当は、これは感謝なことなんですね。それは全部今言っても奪われてしまっている方々もおいでるわけだから。そういうことで、もう一つここでですね、この関連でパウロが特に繰り返し書いた箇所があるんですね。それがコリントの第二の手紙の一章なんです。コリント第二の手紙の一章、325ページですね。ここに特にですね、この聖書の中で一番たくさん、このパラクレシスという言葉、慰めないし励ますという言葉を一番たくさん短いところに詰め込まれて書いてあるのが、この一章の前半なんです。コリント第二の手紙の一章の三節から、7節までです。で、これはもう見たらすぐに分かるように 3,4,5,6 のとずっと一節ごとに繰り返し書いてあります。これはよほどパウロがですね、この言葉をもう本当に心から魂から感じたということだと思うんですね。私たちの主イエス・キリストの父なる神、愛に満ちた父、慰め、励ましを豊かに下らす神様が賛美されますようにと。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰め、励ましてくださる。 単なる慰めでないと、まあ、こういうとこもさっき言ったことを思い浮かべながらですね、励まし勇気づけてくださるので、私たちも神様からいただくこの励ましですね、人間からではですね、その命に関わるような励ましなんか得られないわけです。神様からいただくこの慰め慰めによって、そしてまた神様のものだから他の人も不思議にですね、神様からのものが伝わっていくと、そういうふうに神様からもらったものはこういう励ましであり、忍耐であり、愛であり、なんか伝わっていくものなんですね。でこれはまあ言うとですね、これ本当のことだから2000年もこうした救いの神様からの励ましや直さもずっと伝わって途中で消えたりしないわけです。これは共有されるものなんですね。時間や空間を超えて、非常に優しい人と言っても、その人だけの人間的な優しさで終わるわけです。その人は死んだらもそれないけれども、この神様の優しさはですね、何にもそういう優しさがなかった人にも神様を与えたらその人は変えられるわけですね。そしてまたその人が伝わっていくと、まあ、そういうことなんです。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいる。私たちの受ける慰め励ましもキリストによって満ち溢れていると、まあ、こういうふうにですね、こういう私たちが受ける励ましや慰めもキリスト中心で、キリストからみんな出てくるんだと。キリストがあるからこのように励ましも慰めも満たされると、満ちてくると。人間の場合はすぐに引いてしまうわけです。ですね、神様からの励ましってのはずっと終わりがないというんですね。まあ、人間にもですね、激しい愛情のようなのもあって、激しくこう慰めたりする人もおるかもしれないけど、またそーっと引いてくる、そういうふうに、まあ、情熱的な愛で支えたり励ましていると、また今度はバーッと今度は引いてくる、引き潮もまた大きいというわけですね。まあ、そういうことと大きな違いだと。で、もうこのことはパウロが特に感じたから説をまた書いてある。私たちが悩み苦しむ時にはそれで終わらないで、あなた方の励ましとまた救いにつながるって言うんです。これみんなキリストと結びついている。私たちが逆に励まされ慰める主にあってですね、主と結びついて励まされ慰める時にはあなた方の励ましもなる、ここに連動しているって言うんですね。しかもこれは遠く離れた人なんです。いつも会ってる人でなくて、今のように飛行機とか車だとかでメールだとか何もない時なんです。この手紙がつくもよっぽど先なんですよね。そういうこともはっきりですね、まあ、霊的に感じていたわけですね。あなた方の励ましのもの、私たちが本当に主にやって励まされたら、神様が運んでくださる。神様がその励ましや力を伝えていくという、そういう不思議な時間と空間を超えたつながりがあるということをパウロは知ったわけなんですね。そして7節も、あなた方についてコリントギリシャの都市ですね、私が抱いている希望と、ここでもですね、そういう励ましと希望と神様に対する信頼ということがいつも結びついているということです。あなた方は苦しみを共にしていてくれるように、励まし慰めを共にしてくれていると、まあ、そういうふうにですね、苦しみも励ましも遠くにおるものも別のところも何か一つにつながってですね、双方が波及し合っているという不思議なこの共鳴関係だっていうんですね。まあ、そういうことで、最後この区切りの最後11節にもう一度このところですね、コリント第の1章の11節に、これからもどんなことがあってもですね、きっと救ってくださる、最終的に私が死んでもですね、魂を救ってくださって身元へと連れて行ってくださる、そういう意味で神様に最終的な希望をかけているんだと、まあ、こういうことをですね、特別なパウロの気持ちがここによく現れておるというところですね。 それともう一つだけですね、同じローマ書のところにもこうしたことがですね、忍耐との関わりで、普通の忍耐は我慢だけどそうでないということは5章の、ずっと前に学んだところですが、5章の3節からのところですね。ローマ信徒の手紙5章の3節、279ページです。苦難をも、これ誇るというと日本語のニュアンスではどうもあまり良くないんですけれども、前にもこの時に言いましたが、これは別の訳でも喜ぶという訳も多いわけです。積極的な喜びっていうことなんですね。日本語のような自慢誇りというのとは全く違うわけです。苦難をも喜ぶとして文語訳でも口語訳でもずっと訳されて、この言葉で伝わってきたんです。苦難をも喜ぶ、苦しみをも喜ぶ、患難をも喜ぶと口語訳ではですね。でその患難、苦難というのは、主にある患難はこの忍耐、待ち望むと、そういう性質を生み出すと。で忍耐は連達ということはあんまり使わないんですけども、これはキャラクターとかですね、エクスペリエンスとかいうふうに英語訳で訳されています。キャラクター、性格、カラクテールというのは刻むという意味なんですけどね、英語の元のキャラクター、性質に刻み込まれていくということですね。耐えていく、神様はきっと乗り越えさせてくださるという、そういうことをですね、この私たちの魂に刻み込まれていく、まあ、そういう意味合いの言葉ですね、連達という。でそういうふうに、苦難、苦しいことから耐え忍むことを良きものを生み出し、そこからさらなる希望を生んでいくんだと。そしてこういうすべてはですね、ここでは五節にあるように、聖霊によって神の愛が注がれているから、こんなふうに導かれていくんだと言ってるんですね。神様の愛があるからこそ、どんな苦しいことでもそれで終わったり、絶望したり、あるいはそういう苦しみに合わせたらすごい憎んだり、やっつけてやれとかいう気持ちじゃなくってですね、この深い性格がですね、神様の愛、あるいは経験が刻み込まれていく、そこから希望が、揺るぎない希望が与えられていくと、生まれていくんだというようなことを言ったんです。はい、まあ、そういうふうなこととつながりがあるということをですね、今日のところ、元のところに帰ります。忍耐と励まし、慰めの源である神、また神、源であるキリストと言ってもいいわけですね。あるいは聖霊様ということでもありますが、そしてこのもう一つの区切りといったことです。それは五節の後半部と六節にあるように、キリストイエスに倣って互いに同じ思いを持ち、同じ心、心を合わせてあるのは、ホモシマドン、シモスというのは心上官ですね。ホモというのは一つ、同じ点ですけど、一つの心になって、声も一つになる。ここは揃えてと訳してありますが、心も声も一つになってですね、神様に感謝して賛美できるようにと。そういうことが私たちの最終的な目標点だったんですね。今これができなくても、そういう高いところまで神様はこう導こうとされていると。ということを言っているわけです。で、これは確かにですね、神様からの忍耐や励ましや、そういうものを本当に受けたらですね、なんかいさかいっていうのは起こらないっていう感じですよね。そういうのを受けてないから、自分を上に立てよう、他人を上に立てよう、見下そうから無境が起こるので、詩編の23にあるように、主が私の導いている方で、そしたら私は欠けるところがない。これだけ満たされたらですね、奪われても、あるいは自分の評価が低くされてもですね、そんなに相手を憎んだりどうこう仕返しなんか、こういう気持ちが起こらないわけですね。人間的なものを求めておるから、それを評価されなかったら怒ったりどうこうするだけのことです。その人間的なものでないもので満たされとったら、どんなによるとですね、揺らいだりもしないということに、なるということですね。で、 そういうふうにすぐにはならなくても、だんだんそういうふうな傾向が生まれていくということだと思います。その最終的なところは、こうに揺らがないだけでなくて、そういう最終的に神様は良きところへと絶えず良いものへと、苦しみもですね、良いもの良いものと結び導いてくださるお方だとはっきり分かれば、そういう神様を称えるようになる、そこまで行くようにというわけですね。こういった心の精神的な成長って、人間とは限りなく高いところまで導かれるのに、まあ、そういうことを全くしないですね、高みに上がる、あるいは導かれないでじっとってですね、お金や物や便利なものをいっぱい積み重ねて、そして満たされようとするのは現代人、特に日本人、そういう傾向になったと思います。その結果がの原発のことでですね、今年の、いや今こんなの4月号に、いや3月号に書いたように、あの講演でも言われとったし、私が今回別のアメリカの方、いう専門の技術者の書いた分析本、一冊の本から抜け出して書いたんですけど、一番重大なですね、日本全体、まあ、決定的に日本が滅びるかもしれないぐらいの、あの4号炉なんですよね。それはあまりにも危険なこと、重大なことが起こるから、一切口に触れないという形にしてあるわけですが、まあ、小出さんみたいな人はですね、ああいう今日のようにあんなに曲げたようなことをした人たち、政治家やらそういう人たちは本当に刑務所に入るべきだなんて、ああいうことに小出さんぐらいなんですよね。ですから、そういうはっきりしたことを言う人と、外国の専門の、その人はもっと早い段階でもそれと似たようなことを言ってました。あんまり知らない人は、4号炉は別に大したことないんだと、本当大間違いなんですね。4号炉の膨大なものがもし冷やされなくて、でついこの間朝日新聞にも書いてあったんです、一面に。全くも偶然でですね、本来なら4号の水がもうなかった、もう溶け落ちてたの、たまたまちょっと何かの気候の具合悪くて水を置いてあった、4月3月の7日ぐらいの、それで11日にああいうことあったけど、本来の水がなかったら溶け落ちて崩壊してたらですね、すごいこの発熱でそれの原子燃料を燃え出すというんですね。燃え出したらどうなるかというと、今のようにじっと枠に収まったとてつもない莫大な放射能がですね、そこにあるプルトニウムやストロンチウムやシチウムいっぱいのものがどんどん出ていくわけです。そういうことになったら東京関東3500万が壊滅すると、そこだけじゃなくて、それほどあの原発の問題はですね、重大な問題なんですね。そんなことまで危険性を持ってた、単なる偶然で助かったというんです。だからそのことを知ってるから、あの皆様知ったように、最初アメリカに、日本に住んでいるアメリカに80キロすぐ逃げろと言ったのは、その危険性を知ってたからなんですね。まあ、そういうふうに今日の日本にそんな大変なことをもたらしたのも、実はですね、人間が贅沢の限りを尽くして、いくらでもこの電気でも何でもつけ放題、使い放題、それが当たり前だというふうに埋め込んでいったわけですね。それに対して学問も力なかったわけです。技術も力なかった。政治も裁判ですら負けていったんですね。で、これから100年200年とずっと日本はその重荷を背負い込んでいかなきゃならないわけです。まあ、そういうことを知れば知るほどですね、みんな知らぬが仏って言いますけど、知らないからのんびりと生きてきたわけなんですね。知ってたから私どもずっと前からですね、行って書いたり行ったりしてきたわけなんですね。ですからこの問題は、満たされるっていうことはですね、そういうことまで結びつながっていくわけです。個人の単なる慰めの問題じゃなくて、みんなが全体としてそういうものによって満たそうとしたら、こんな結末が来るわけなんですね。だから主が私の牧者であれば、あんな3000の前でもですね、今のような便利なものは一つもないわけです。ちょっと何かあったら食べるも本当に少なくなる、冬は寒いと、それでも欠けるところがないとまで言えるわけですよね。まあ、そういうことで私たちもこういうふうな信仰の世界を、全てのマスコミって全くと言って知られてないわけです。ヨーロッパでそういう、フランスでですね、そういう問題の会をやった時に、あのノーベル文学賞をもらった大江さんがいて、大江健三郎がいてですね、珍しく NHK でもそのある一言だけ言ってましたけど、経済成長を第一にって、それは今の私が言ったことですね。物で満たそうとしたわけです。いっぱい便利なもの、きらびやかなものを作って、で電力がなかったら当然そういったものできない、当たり前の話。 で経済成長がないと。で困る、経済成長がないと。困ったらいいんだと。あんな原発ような恐ろしいものを核兵器にも作るぐらいだったらですね、もうもっとまずくなったらいいんじゃないかと。まあ、そういったことはっきり言ってました。もっとまずくなったらいい、まさにその通りですね。そういうふうなことを容器ないと思うからあんなことになっていくんですよ。昔だったら最も貧しくてですね、それでこれこそ耐える力を与えられているということですね。で万事においてですね、そういうことでこれから日本はあるいは世界も考え直していかなきゃいけないんですね。技術や科学やそんなものものを積み上げて経済成長が至上主義だということでですね、今でもまだいっぱい無駄な贅沢な使い方してるはず。電気でもおびただしい無駄はやってるんですね。ずっと前から、何十年前からヨーロッパから帰った人が、日本は本当に街路も赤々と明るすぎると、ドイツやらオランダともっともっと暗いというようなことは前から何十年前から言われておったところですね。そんなふうなことではなくて、一つ一つをやっぱり今考えていかないと、日本はこんなこと言ったら地震がいつ起こるかわからない。だからあの命の水の書いたように、小出様、小出広様言ったように、もうどうか震度7みたいな巨大地震が起こらないと祈るだけしかできんって言うんですよですね。科学も技術も一切それに関してはどうもできない。起こったら崩壊したらもう終わりだって言うんですね。だからその私が書いた今日読んでもらったけど、その人もアメリカの人も同じことです。もうそんなこと起こらないと、ただ祈るしかできないんだと。あの高度の最高の科学技術の産物である原発に関してです、祈るだけだというふうなこと、最もはっきりとものを言う専門の科学者がそう言わざるを得ないぐらい、この問題はまあ難しい深刻なわけなんですね。そういうことと、まあ、なんでこういうことを言ったらそういうことなんで、みんながですね、苦しい貧しい状態でも満たされるものをくださる神様を忘れてですね、目に見えるものばっかりしたら、どこまでもそんなとこ、まあ、いけない、どこまでいけないんですよね。他の国々を真似してそんなことしたら、中国でもどこでも、あるいはミサイルを撃ち込まれたら一発にですね、これはもう大変なことになるわけです。そういうことも意図的に私はずっと前から言ってたことですけれども、言わさないようにしてきたんですね。外交もそうです。ですから、そもそもそういうの原子力みたいなものは人間が取り出してはいけなかったわけです。そんなものでなくて、あの原発の方に書いて、神様からの精霊の力をですね、取り出さないといけないわけですよね。誰でもがただで取り出せる。今言ったように本当に苦しい状態で、全てが失われた状態でもそれにも耐えてですね、希望を持ち続けることぐらい、そういう力を与える神様なんだということです。はい、まあ、そういうことでですね、どんなことが、まあ、そういうかぶり出しは少ないんですね。少ないけれども、もし起こったらそうです。ということを、私たちは、その原発の危険性ということをですね、深く知っておかないといけないと。そして、まあ、大族の神様から与えられるものの大きさを知っておく必要があるということです。はい、以上です。